おはようございます。
よくいらっしゃいました。先週東京の私たちの教団の進学校で、集中講義がありまして、私は家族心理学っていう講義を担当して、火曜日から金曜日まで毎日6時間半講義をしまして、こんな声になっております。喋れているだけまだいいぐらいの感じで、のど飴2袋ぐらい舐め切って、で皆さんがいろいろ喉にいいからといってですね、ゆず茶だとか、なんだったかな、かりんとか、なんとかとかいろいろ持ってきてくれるんですね。だいたい甘いんですね。ちょっと糖分取りすぎかなって、ただ今日こうして本当もう火曜日ぐらいからもう終わったら喉が腫れて、僕はほとんど欠点がない、欠点はあるんですけどほとんど弱点がないんですけど、喉が弱点でですね、本当にもう初日終わってどうなるかなと思いましたけども、なんとか支えられて、終わりました。また今日こうして皆さんの前でお話できるということは感謝であります。先週イスラム教の話をしましたけども、私がいない間にうちに電話がかかってきてですね、北海道の方のご婦人で、私のこのイスラム教の説教を、どういうわけかYouTube で見られたそうなんですよ。その方はこれまでも他の宗教にも、今はもちろんクリスチャンの方ですが、その他の宗教に入ったこともあったりして、ただその他の宗教に対して、批判的なことを話す人が多い中で、私の話は全くそうではなかったので、非常に感銘を受けましたと言って、私の妻が電話を取ってですね、私は直接聞いてないんですけども、そういうふうに言ってくださって、ちょっと励まされました。先週お聞きにならなかった方はちょっとこの週報に抜粋がね載ってます。私のポイントはその宗教は恐ろしいということなんですね。キリスト教、私たちはクリスチャンでキリスト教で、もちろん、この教えこそが正しいと思ってますけれども、しかし、人間の支配欲とか、征服欲と結びつきやすいですね。そして結びつくと殺人を正当化したり、あるいは死を美化したりっていうことが、これまでの歴史がそれが起こってきたと語っているわけで、だからあれが違う、これがおかしいというんじゃなくて、やはりお互いに理解し合って、そして何よりもこのキリスト教の教えは愛の教えですからね、どんな宗教であろうと教えであろうと、その人たちを愛する、それこそテロリストであったとしても愛する思いが土台にないとですね、何も始まらないんだろうなというふうに思っています。で、今日は詩編の37編 でこの今日この37編をお話しするっていうことは、もう前から私は決めていたことで、たまたまこの今回のそのイスラム国の問題なんかと深く関わる、今から読んだら分かるんですけども、詩編で本当にこれ神様に導いてくださったなということを感じております。で、詩編の37編は40節ほどあって少し長いんですけれども、非常に味わいのある詩編ですので、読みたいと思います。さっき第一礼拝の時に読んでたら38節ぐらいから咳き込みそうになって、ちょっと途中でお茶飲むかもしれませんけど許してください。聖書をお持ちの方は詩編の37編、新共同訳聖書では旧約の868ページになりますが、ご覧いただいて、 またこちらにもスライドも出しておりますので、どちらでもご覧になってください。詩編37編、アルファベットによる詩、ダビデの詩ということですね。悪事を図る者のことで苛立つな、不正を行う者を羨むな。彼らは草のように瞬く間に枯れる、青草のようにすぐにしおれる。主に信頼し善を行え、この地に住み着き信仰を糧とせよ。主に自らを委ねよ、主はあなたの心の願いを叶えてくださる。あなたの道を主に任せよ、信頼せよ。主は計らい、あなたの正しさを光のように、あなたのための裁きを真昼の光のように輝かせてくださる。沈黙して主に向かい、主を待ち焦がれよ。繁栄の道を行く者や悪巧みをする者のことで苛立つな。怒りを解き憤りを捨てよ。自分も悪事を図ろうと苛立ってはならない。悪事を図る者は断たれ、主に望みを置く人は地を継ぐ。しばらくすれば主に逆らう者は消え去る。彼のいたところを調べてみよ、彼は消え去っている。貧しい人は地を継ぎ、豊かな平和に自らを委ねるであろう。主に従う人に向かって、主に逆らう者は企み牙を剥くが、主は彼を笑われる。彼に定めの日が来るのを見ておられるから。主に逆らう者は剣を抜き弓を引き絞り、貧しい人乏しい人を倒そうとし、まっすぐに歩む人をほふろうとするが、その剣はかえって自分の胸を貫き、弓は折れるであろう。主に従う人が持っているものはわずかでも、主に逆らう者、権力ある者の富に勝る。主はご自分に逆らう者の腕を折り、従う人を支えてくださる。無垢な人の生涯を主は知っていてくださる。彼らは常しえに修行を持つであろう。災いが降りかかってもうろたえることなく、飢饉が起こっても飽き足りていられる。しかし主に逆らい敵対する者は必ず滅びる。捧げ物の子羊が焼き尽くされて煙となるように。主に逆らう者は借りたものも返さない。主に従う人は憐れんで施す。神の祝福を受けた人は地を継ぐ。神の呪いを受けた者は断たれる。主は人の一歩一歩を定め、身胸にかなう道を備えてくださる。人は倒れても打ち捨てられるのではない。主がその手を捉えていてくださる。若い時にも老いた今も私は見ていない。主に従う人が捨てられ、子孫がパンを乞うのを、生涯憐れんで貸し与えた人には祝福がその子孫に及ぶ。悪を避け善を行えば、常しえに住み続けることができる。主は正義を愛される。主の慈しみに生きる人を見捨てることなく、常しえに見守り、主に逆らう者の子孫を絶たれる。主に従う人は地を継ぎ、いつまでもそこに住み続ける。主に従う人は口に知恵の言葉があり、その舌は正義を語る。神の教えを心に抱き、よろめくことなく歩む。主に逆らう者は待ち構えて、主に従う人を殺そうとする。主はご自分に従う人がその手中に陥って裁かれ、罪に定められることをお許しにならない。主に望みを置き、主の道を守れ。主はあなたを高く上げて、地を継がせてくださる。あなたは逆らう者が立たれるのを見るであろう。主に逆らう者が横暴を極め、野生の木のように勢いよくはびこるのを私は見た。しかし時が経てば彼は消え失せ、探しても見出すことはできないであろう。無垢であろうと努め、まっすぐに見ようとせよ。平和な人には未来がある。背く者はことごとく滅ぼされ、主に逆らう者の未来は絶たれる。 主に従う人の救いは主のもとから来る。災いが降りかかるとき、砦となってくださる方のもとから。主は彼を助け逃れさせてくださる。主に逆らう者から逃れさせてくださる。主を避けどころとする人を主は救ってくださる。以上です。この歌はダビデの詩とありますね。神イスラエルの王であったダビデ、この詩編の約半分を作りました。ダビデが作った歌ですけれども、25節に若い時にも老いた今もってこう言ってますので、この詩編はダビデが晩年に作ったものであろうということがわかります。でダビデという人はこの詩編のシリーズの中で彼の生涯をまた詳しく見ていく予定にしてますけれども、とにかく敵に恵まれたって変ですけども、常にこの戦ったり命を狙われたり裏切られたりっていうことがもう彼の生涯全般にありまして、さまざまな種類の敵に苦しめられた人ですね。若い時にはその例えばサウル王に命を狙われる中で、主よどうしてですかというこの叫びの詩編をねたくさん作っていますが、今日読んだこの37編はそういう人生が終わりに近づいてですね、そして彼がその自分の生涯をこう振り返って書いている、まるでこのダビデの遺言のような詩編だろうなと私は読んでいて思います。で、一番最初にですねこの37という数字の下にアルファベットによる詩というふうに書いてあるんですが、これは内容には全く、今私たちが読んでいることに関して言えば関係ないんですけども、ヘブライ語のこの原点を見ますとですね、これは40節、日本の聖書は40に区切ってますけれども、こう大体2行ずつぐらいの頭の文字がですねヘブライ語のアルファベットの順番になってます。ヘブライ語のアルファベットっていうのはアーレフ、ベート、ギーメル、ダールス、ヘイワーブ、ザインという、そういうアルファベットなんです。22文字からなっていて、このアーレフ、ベートのアーレフっていうのを誰かがその宗教の名前で使ってたやつですね、これですね。で、なんでこれを使ったのかよく分かりませんが、でギリシャ語のアルファベットはアルファベータなんですね。だからこのアルファベットっていうんですけども、このアルファベータの前は前はっていうかそのもうちょっと古い言葉、聖書の言葉っていうのは古い言葉ですから、アーレフベートっていうんですね。で詩編にはこのアルファベットの詩によるアルファベットによる詩がたくさんあります。で、ちょっと、これだけ見ても全くわからないと思いますけれども、赤い文字ですね、あれはその大体一節飛びぐらいの節の頭の最初の単語なんですね。でヘブライ語って右から読みます、右から読みます、左からって右から読むんですね。で一番左のなんか変な、なんか変な人しか言いようがないですね説明のしようが非常に難しいですけど、ですね、いいものがあるんですけど、これですね、これが英語の A にあたるんですね。ヘブライ語の RF です、 A ですね。でもともとこの A っていうのは牛を表す文字だったそうです。で文字っていうのは最初は象形文字ですよね、エジプトなんかでもありますけども、形を表す。で今はこういうなんか X みたいな形になってます。もともとはどうもその牛の角かなんか表すような言葉だったようですね。でその次にあるのがこれがですね B ですね、英語の B、ベートと言いますけれども、でベートっていうのはこれは家を表す文字なんです。でベートっていうとヘブライ語で家という意味なんですね。で、ベツレヘムなんてありますけれども、ベトレヘムですね、あれはパンの家という意味ですね。 その次がこれが英語だと ABC なんですが、ヘブライ語は ABG ですね。これギーメルっていう G なんですけども、これはあのなんか棒を表す槍のような、意味の言葉で、その次が D ですね。 ABGD なんですね、英語で言えば。でこれはあの魚ですね、魚で、ちょっと忘れましたけど、ダレクだったかダリクだったかっていうのがそのヘブライ語の魚っていう言葉なんです。でその次が H ですけども、これはあの人間を表す、人間がこう手を挙げているその形から来ている文字のようですけども、でこうやってその A から始まって A なんとかかんとか B なんとかかんとか C なんとかかんとかって、こういうふうにこう詩を作っていくとあの覚えやすいわけですよね。次は B から始まる、次は C から始まる。で作る方もそういうあのアルファベットの規則に従って作るということで、まあ、日本語で言えばその俳句とか、あの日本語の場合は文字数でいきますよね。で、まあ、もちろんイロハウターみたいなのもありますけれども、ヘブライ語の場合はその文字数というよりもその文字の文章の頭をこの ABCD で、作っていくっていうことが、まあ、覚えやすいし、また作る方もわざとそれにこう合わせて作るみたいな伝統が、あったようです。でこの37編もそうですが、その詩編にはたくさん出てきます、あのアルファベットの詩っていうのは。ただこれ我々翻訳されたものを読んでるので、さっぱりわからないですね。あの日本語でいくと最初は悪事のあだからいいんですけど、次はふだし、次はかだしね、あの全然関係ないですね。ただまあそういうものであるという、まあ、ちょっとしたトリビアというか雑学ですけれども、あのお話をしておきます。さて中身ですけどね、あのちょっとゆっくり読ませていただきましたけれども、まあ、同じようなことがこう繰り返して出てるなということは お聞きになって、お読みになってあのお分かりいただきたと思うんですけれども、あの、まあ、3つ大きく大別されますね。一つはこの悪者というか、この主に背く者の運命ですね。もう一つは主に従う人の運命であり、で最後は主に従う者がどうあるべきかっていう、この3つに大別できると思いますけれども、まず悪者、まあ主に背く者っていうのはこの主なる神に反抗してるっていう、ダビデの気持ちでは自分に対して敵対しているよりも自分自身の神に敵対してるっていう気持ちの方が強いので、主に背く者っていうふうに言ってますけれども、まあ、もちろん彼の敵であることには間違いないわけですが、もう繰り返し言ってるのはもう必ず滅びますよっていうことですね。例えば2節に、瞬く間に、彼らは草のように瞬く間に枯れる、青草のようにすぐしおれるとあります。また9節には悪事を図る者は断たれる、10節には主に逆らう者は消え去る、20節には主に逆らい敵対する者は必ず滅びると。もう必ず、つまりあの時代劇みたいじゃないですけどね、その悪の栄えた試しなしで、必ず最後は滅びますよっていうことを、言っているわけですね。36節にも38節にも同じように言っています。こうまるでこうあの同じような内容がこう繰り返されてですね、こうリズミカルにこう続いていて、こうあのまあ、表現を少しずつ変えながらですけれども、こう諭すようにね、こう聞いているものに、まあ、あの多分この37編内容だけまとめたら多分10行ぐらいで済んじゃうと思うんですけど、あのそれをこう少しずつ表現を変えながら、こうダビデ自身がこう10回の思いを込めてですね、自分の過去を振り返りながらこう繰り返し繰り返し言って、聞いているものに、この歌を歌う者、この歌を読む者に、よくよく心に刻みなさいというような思いで言っているわけですね。面白いのは15節に、の言葉ですが、その剣はかえって自分の胸を貫き、弓は折れるであろうと。だから剣を持つ者は必ずその剣で自らが滅ぼされてしまう、と言っています。結局その、振り上げた剣で自分が滅びるんだと。で一番面白いのはですね、こう13節の言葉ですね、主は彼を笑われるっていうこの言葉です。 12節から読むと、主に従う人に向かって主に逆らう者は企み牙を剥くが、主は彼を笑われる。彼に定めの日が来るのを見ておられるから。神様は笑うっていうんですね。聖書の中に神様は笑うって書いてあるとこあんまりないです。詩編にもね、2箇所しかないそうですね。でも神様は笑うんだと、悪者を見て笑ってると。なぜかというと、もうその定めは分かってるわけですね。滅びるのは分かってるから、もうどうせ滅びるのにね、生きがって、まるで我が世の春のように天下を取ったようにしているけれども、バカなやつだなと言って、神様は天国でケラケラ笑ってるってですね。ケラケラなのか豪快なのか分かりませんが、神は人間に笑いをお与えになった神ですから、人間だけが全ての生き物の中で笑えるんですね。なんか他の動物も笑ったような顔する時はありますけど、本当に笑ってないですから。本当に笑えるのは人間だけですね。神様は人間に感情を与えられたり、泣いたり笑ったりする力を与えられました。それは神ご自身がそういう神であられるからなんですね。神様は悪者を見て笑ってるって言うんですよ。この表現というか、このイメージを私たちが持つことができたら、この後読んでいくように、悪者、悪巧みをする自分のにとって、敵だと思うというか、嫌なやつだなと思うようなことがあってもですね、腹を立てる必要はないと思うんですね。神様見て笑ってるんだから。なのに私たちがどうして、同じようになって、カリカリしたり怒ったりする必要があるのかっていう気がしますね。で、正しい人はどうなのかと、それは9節に主に望みを置く人は地を継ぐとありますね。18節には彼らは常しえに修行を持つであろう。22節に神の祝福を受けた人は地を継ぐと、結局悪は栄えるかもしれないけれども、必ず最後は正しい人がこの地に残っていくんですよっていうことを、ダビデの自分の人生の中から証ししているわけです。そして17節に主は従う人を支えてくださる。また24節に人は倒れても打ち捨てられるのではない、主がその手を捉えていてくださるとあります。この24節は新改訳聖書では、その人は倒れても真っ逆さまに倒されはしないと訳されていてですね、これは私の好きな言葉だったんですけども、打ち捨てられるのではない、つまり倒れることはあると、確かにね、だけどもそのまま見捨てられることはありません。神様がその手を持っておられるから、転びそうになっても、いや転んだとしても神様がその手を持って必ず引き上げてくださるっていう、そういう告白ですね。また39節に主に従う人の救いは主のもとから来る、同じような言葉が他にもいくつもあります。主が支え助け救ってくださる、その約束があるわけですね、そして、だからこうしなさいというのがその続きですね、悪者の運命は定まっているし、正しい人の運命は定まっているわけだから、じゃあ私たちはどうするべきかというと、一節に、いきなりこれから始まってるんですけどもね、悪者を図る者のことで苛立つなとあります。不正を行う者を羨むな、必ず滅びる、必ず青草のようにしおれてしまうものであるし、また最後は主が私たちを救ってくださるんだから、悪事を図るものでイライラするなよと言っているわけですね。また8節には怒りを解き憤りを捨てよとあります。怒りを解き憤りを捨てよ、もうこれは少し厳しい命令なんですね。実は怒りを 時、憤りを捨てよと。その少し穏やかにというような表現じゃなくてですね、捨ててしまえと。怒りや憤りを持つこと自体がもうおかしいから捨てなさいと。まあでも腹立ってる時にそう捨てろと言われてもなかなか捨てにくいかもしれませんが、でも神様は、私たちが怒っているということもご存知ではありますけれども、でも悪事を図ろうと苛立っては、自分も悪事を図ろうと苛立ってはならないと続いてあるんですね。つまり悪事を働かれると自分も悪事を持って報いようとしてしまう。悪にも思って悪に報えるなということですね。それこそ目には目を、歯には歯を、旧約聖書の教えはそもそも目には目を、歯には歯をなんですが、ダビデは、そうではないよと言ってるんですね。悪に思って悪に報えるな、自分も悪事を図ろうとしちゃいけませんよ。そして主に信頼して救いを待ちなさい。3節に、主に信頼し善を行え、正しいことを行ってなさい。神の掟を守って正しいことを行う、悪いことを行って悪事を企んで、いかにもこの力を持っているように見えるけれども、私たちは正しいことを行い続けなさいと。また5節に、あなたの道を主に任せよ、主に信頼せよとあります。さらに7節には、沈黙して主に向かい主を待ち焦がれよとありますね。沈黙して、もうああだこうだ言わなくて、とにかく神様は助けてくれるのを待ちなさい。ついついね、あれこれ言いたくなるんですよ。あんなことがあるんです、こんなことがあるんです、聞いてください、あんなひどいやつがいるんです、こんなひどいやつがいるんですとかってですね、言いたくなるけれども、言うなと、黙ってろと。主があなたが正しければ必ず救ってくださるんだから、主を待ち焦がれていなさいと。また無垢であろうと努め、まっすぐに見ようとせよという言葉もありましたね。37節ですけれども、無垢であろうと努め、まっすぐに見ようとせよ。ここには挙げておりませんけれども、これもいい言葉ですね。まっすぐに見ようとせよ、平和な人には未来があると。平和な人には未来がある、まっすぐに見ようとしなさい。6節に、あなたの正しさを光のように、正しいこと、そして良いことを行っていくならば神が輝かせてくださるよと。悪が栄え、悪が行われると、当然私たちはイライラし憤り、また悪を持って悪に報いようとするけれども、それをとにかくやめなさいと。イライラするな、怒るな、ただただ主の救いを待ちなさいというふうにダビデはここで語っているわけですね。最初にも言いましたけれども、散々いろんな敵とまみえてですね、いろんな戦いに関わってきたダビデだからこそ、しかもその晩年であるからこそ言える、非常にこの頑竹なる教えだと思いますね。最後に先日人質になってですね、そして殺されてしまった後藤健二さんという方の話を、やっぱり私はどうしようかなと思ったんですけども、話さないわけにはいかないなと思って、今日この37編を読みながらますますそう思ったわけですけども、これは彼が、キリスト教のメディアに対して話してた内容なんですけども、私が取材に訪れる場所、現場は耐え難い困難があるけれども、その中で人々が暮らし生活を営んでいる場所です。 困難の中にある人たちの暮らしと心に寄り添いたいと思うのです。彼らには伝えたいメッセージが必ずあります。それを世界に向けてその様子を発信することで何か解決策が見つかるかもしれない。そうすれば私の仕事は成功ということになるのではと思うというふうに言っています。もちろんその危険なところに取材に行って人質になってしまうということはかえってですね、その混乱のもとになったり、あるいは彼は残念ながら殺されてしまうので奥さんや子どもたちに悲しい思いをさせるということでは、その責任の重さはあるとは思います。しかし彼は長い間ですね、この戦争で苦しめられている人たちのその真ん中に行って取材をして、そこで普通に暮らしている、でもそこで苦しんでいる、そういう人たちのメッセージをそのままこの伝えたいと思ったということですね。そしてこの取材をしている中でのエピソードがクリスチャントゥデイというキリスト教のメディアのホームページに載っておりました。後藤氏、後藤健二さんは小さな聖書を差し出してくれた。いつも取材に出かけるときに手放さず持っている聖書だということ、聖書を持って取材に行っておられたそうです。で、大切そうにページをめくっていたと。で、そこには神は私を助けてくださる、詩編の54編の6節、まあ、神は私を助けてくださるという言葉は、ね、たくさんありますが、この54編6節という言葉が、この言葉をいつも心に刻み込んで私は仕事をしています。多くの悲惨な現場、命の危険を脅かす現場もありますが、必ずどんな方法かは分かりませんが、神様は私を助けてくださるのだと思いますと、こう語っていたそうです。残念ながらその思い半ばでですね、あのような形でおそらく殺されてしまっただろうという。じゃあ神様は彼を助けなかったのか、決してそうではないと思いますね。もちろん彼の命は奪われたかもしれないけれども、彼のその思いを伝えるということにおいて彼はその働きを全うしたわけです。私は最後に言いたいことはですね、このあんまり政治の話はしたくないんですけども、この安倍首相はテロリストたちを絶対に許さない、その罪を償わせるため国際社会と連携していくと言ってますね。確かにテロリストは許される、テロ行為は許されるべきではありませんし、私も許されるべきではないと思っています。ただ罪を償わせるというこの言葉にですね、特に外国のメディアは驚いています。まあ、我々日本の報道しか見ないので分かりませんけれども、外国のメディアはですね、ものすごく驚いています。日本も戦争するつもりなのか、罪を償わせる、いかにもこの苛立って怒っているっていうその様子が見て取れて、とても悲しい思いになりますね。特にこのことで命を落としてしまった後藤健二さんの思いはそういうことだったんだろうか。彼は自分が殺された、報復してくれと思っているか。私はそうではないと思いますね。まあ皆さんどう思われるでしょうか。彼のその働き、その思いを受け継ぎながら、そしてせっかくこの聖書の言葉によって私たちはその、まあ、西欧の諸国はいろんな歴史的な背景があったり、しがらみがあったり、もう抜き差しならないような状況になってますけども、このせっかく遠い遠い日本でですね、もともと中東の人たちとは仲良くしていたこの国がね、同じようにこの報復に向かうっていうことはとても残念な気がしますね。お祈りしたいと思います。天のお父様、悪を
悪事を図る者のことで苛立つなとダビデは言いました。苛立っている人たちの姿を見てとても残念でまた不安な思いに駆られます。剣を持つ者は剣で滅びる。必ず悪は青草のようにしおれていくんだ。神様は笑っておられる。それなのになぜ私たちもこの争いに巻き込まれていかなければならないのか。本当に残念な思いです。神様どうぞ今こそ私たちは真にこの御言葉の教えに立って悪をもって悪に報いず、むしろ善を行い正しいことを行って、そしてその結果神が救い、神が治められるというその姿を見たいと思っています。どうぞ今この国をまたこの世界を神様憐れんでください。心から願いながらイエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アメン。最後にですね、この37編の24節を昔私が歌にした、ご存知の方も多いと思いますが、歌がありますので、これは新改訳聖書の言葉で作ってますけれども、これを歌って終わりたいと思います。 G あ違う D か D だね。 C だっけ。すごい適当ですね。C か。はい。
人の歩みは主によって確かにされる。主がその道を喜ばれるからだ。その人は倒れてもまさかさまに確かにされる。主がその道を喜ばれるからだ。その人は倒れてもまさかさまに倒れはしない。主がその
起立ください。祝祷いたします。仰ぎ恋い願わくは我らの主御子イエス・キリストの寿司恵み、父なる神の豊かなる愛、聖霊なる神の親しき交わりと慰め、一同の上に豊かに限りなくありますように。アメン。では今日の礼拝を終わります。ようございます。